で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。スタジオにはゲストをお迎えしています。秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんです。川尻さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に秋になりまして、虫の音がね、夜に響いて気持ちいいですよ ね、 空には綺麗に月が見える時期にもなりました、
はい、
来週の火曜日21日は中秋の名月ということで、今日はそのあたりのお話を川尻さんに教えていただきます。
はい、わかりました。皆さん知ってる十五夜、9月の21日に迎えます、
はい。
我々今の太陽暦でね、あの暦を見てますけども、明治の初めまでは、太陰暦という月の暦でね、
はい、
あの暦を数えてたんですね、はい、月の満ち欠けによって、いろいろな行事をね、考えてたわけです、
はい。
それで、月の暦のことを太陰暦、我々が今使っているのは太陽暦と言います、
うん、
で太陰暦というのはいわゆる月の満ち欠けによってこう日にちを数えるということで、月の満ち欠けによってあの暦をね数えてたわけですね、
はい
はい。それで、月はですね、満ち欠けがあるのはもう皆さん知っている通りですけども、ちょうどあの太陽の光が当たり始めて輝き始める一番最初の時を新月というんです、
はい。
新しい月
とかね、
新月、
うんうん、
そこからこうだんだんあの二日月、三日月、
はいはい、
それから半月、それから十三夜、十五夜というふうにこう、
うんうん、
あの満月までね、あの運行するわけですけれども、
はい。
で今は、まあ、あの十五夜が中秋の名月ということで、八月の旧暦のね、太陰暦の8月15日の夜ということで、今年が9月の21日に当たっているわけですけども、もともとはですね、日本の風習では十三夜というのがあったんですね。
あ、15じゃなかったんですか。
奈良時代から平安時代にかけてはね、十三夜というのが日本本来の月見の日なんです。
じゃあ十五夜っていうのは日本のではないということですか。
もともとはあの中国大陸から入ってきたあの風習で、平安時代頃からですね、十五夜があの中心になって変わっていくんですね。で本来は十三夜ということで、であの日月とよく言いますよね、
はい。
で昼のいわゆる日の神様と夜の月の神様、いわゆる日月で、あの一つのこう我々の生活の時空をね、考えてたわけですね、ですから、日の神様は、太陽神の象徴ということで、あの天照大神という、
うん、
あの伊勢のね神宮さんにお祭りされてる女神さんですね、はい。で月の神様というのはこの天照大神様の弟神の、月読の命、弟の神様なんですね。こちらが月の神様なんです、はい。でこれもあの伊勢に祀られてるんですけども、この日月がセットでね、あの重要な、暦、我々の生活を構成してるわけです、
はい
はい。で今言ったあの新月から数えて、13日の目の夜が十三夜になるわけですけども、本来の十三夜のお月見というのはですね、この中秋の名月の十五日の後の9月、いわゆる、一月遅れの、新月から数えての13日目の夜のお月見を十三夜というふうに、言ってたわけです、
はい。
で我々はよくあの日の出を拝みますよね、
確かに
お日様をね。
そうですね。
それと同じように月の出を待つ、信仰があったんですね。
そうなんですか、は
い。でその月の出を拝むので、月待ち講という集会がね昔は盛んに行われてたんです。でやっぱり今はあまり夜をあのこういう光と電気があるのであまりこう感じないかもしれないけど、昔は夜ってのはやっぱり非常に恐ろしいものだったんですね。でその夜を守ってくれるのが月の神様だったわけです。
あ、そうか、確かに新月の頃とか、はい、明かりがないって考えるともう真っ暗ですよね。
そうなんですね。それで昔はその集会を行って月の出を待って、この十三夜に、月を拝んでた、そういう、集会をですね、月待ち講というそういう講習をあの集会をね、うん、あの行ってて、で自分たちの集落の四辻に 辻辻にこの石と石の碑を建てて、でこう集落を守ってたんですね。そういう信仰がもともとこの月の信仰にはあったわけです。で今言ったようにこの十五夜は平安時代頃、大体醍醐天皇さん、それから宇多天皇さん、大体この頃からお月見っていうものがですね定着していったというふうに言われてます。
はい、
それでですね、今お月見はご承知の通りすすきとか団子とかね、いろいろなものを備えて、月を愛でますけれども、全国の神社でもですね寒月祭、月を見る鑑賞するお祭りということで寒月祭っていうのが行われてます。
はい、
でこれは今言ったように月の神様を仰いで、お供え物をあげて、米とか酒とかですね団子、それから旬の野菜果物、そういうものをあげて、そしてさらにその月の神様に奉納する雅楽というね、管弦で合奏したり、それから雅楽の伴奏に合わせて舞を舞ったり、そういうことを行ってこの月をめでた、これが寒月祭なんですね。はい、で家庭ではですねご承知の通りお団子をあげてすすきを刺してですね、家庭でも風流にお月見を楽しんできたというわけですけれども、
やってました子供の頃、
ね、でこのね団子、必ず普通上がらないこのお月見だけに上がる団子っていうのがね、非常にこれ意味があって、この団子の甘いものだからでなくて小豆に意味があるんです。
そうだったんだ。
はい、どういう意味
が、我々が今おめでたい時に赤飯食べますよね。
食べます。
それもやっぱり赤っていうのはこの小豆で作るんです。
はい、そうですね。
だから昔、今はあまりしないんですけども、変な話ですけども棺桶のとかにね、中に全部こう朱で赤で塗ってたんですね昔は。ということは悪霊をこう寄せつけない、そういう信仰がこの赤にはあったんですね。それを象徴するものはこの団子の小豆だったんです。それで今でも悪霊を寄せつけないということでこのお団子をあげてきたんですね。そういう信仰も、あったわけです。
はい、
それからもう一つ今言ったすすきとかいう草花ですね。この草花はですね万葉集の時代に万葉 の歌にもたくさん出てくる山野草の代表的な草花を秋の七草といってですね、これも非常に珍重されてきたわけですけれども、この間新聞にですねこの秋の七草の覚え方っていうのがちょうど載ってたんですね。
はいはい、なかなか
それ覚えられないよね。
そうですね。それで、今はですねここに書いてある通りですね、お好きな服という覚え方をすると、三野草を覚えやすいと。で、おはお見ないし、
はい
はい、それから巣はすすきですね、それから木は桔梗、菜はなでしこ、ふは藤バカマ、くはくず。この草花をですね秋の七草というんですけども、なかなか覚えられないですよね。
そうなんです。はい、春もそうですけど、ね、秋もなかなか、
はいはい、こういうふうに今言ったようにはお好きな服というものを、
はい、
頭にして覚えると覚えやすいと。
なるほど。
はい、で本当はこの お月見に秋の七草をねお供えするんですけども、全部なかなか揃わないんですよね現実に。
そうですよね。
ちょっと時期がずれてるん
ですね。
はい、ですから代表的にススキを挙げてるわけですけども、桔梗とかもう若干もう終わってる草花もありますけれども、できるだけこの七草があればですね一緒に、飾って、月を、仰いでいただくというのが一番、いい形だと思います。それからもう一つはですね、
はい、
芋名月とか栗名月とか豆名月とかって聞いたことあると思います
けど、ね、
これもちょうど十五夜のあたりに取れるのが今出てきた芋の子なんですね。芋ってのはじゃがいもとかさつまいものことじゃなくて芋の子のことなんですね。
はい
はい、でこの芋をね、今ちょうど十五夜の頃に取れるので、芋名月ってこの十五夜の時は言うわけです。でさっき言った十三夜は一月遅れの十三夜の時はちょうど栗や豆が取れるので栗名月とか豆名月と、言ってきたんですね。
じゃあそれぞれの時期に例えば芋の子だとか栗とかを、飾るだとか食べるっていうこともあるんですね。
そうですね。でこれは 十五夜だけでなくて見ても十三夜というのもあったもんですから、大体一月遅れというので、特に8月の15の後の一月遅れの9月の十三夜はですね、後の月というふうに言って、一月遅れの月を楽しんで、でクリア豆をあげてね、それもお供えした後にみんなでいただいて楽しんできたんです。
なるほど、なんとなくこう風流だな、お月見、月が綺麗だし団子も美味しいななんてね思って幼少時代を過ごしていましたが、かつてはしっかりとした祈りの対象があって今に脈々と受け継がれているっていうことなんですね。
そういうことですね、
そのあたりをねしっかりと意識した上で、皆さん来週の火曜日、今年の十五夜を迎えてみてはいかがでしょうか。今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんに、寒月祭、お月見のお祭りについて、そして秋の七草についても教えていただきました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回このコーナーでは今月27日に稲刈りについてお送りする予定です。このコーナーではあなたからの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、Eメールで受け付けます。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは eki@akita-abs.co.jp です。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。